アマオ人生これからもう一勝負。アマチュアバンドで人生を謳歌しようということで、キラキラ輝いている中高年を応援する番組、アマオ人生これからもう一勝負。 DJ は私ゆかちゃんこと矢野ゆかと
みきちゃんこと佐藤みきです。
早速ですが今月のゲストをご紹介いたします。前回の放送に引き続きまして、KO カルチャー楽しいマンドリン教室の皆さんです。
こんばんは。
こちらの教室では11名の皆さんがね今ご参加されているということなんですが、今回はその中から、教室の先生でいらっしゃいます新戸野正代先生、そして受講生の、野辺紀美恵さん、
はい、
よろしくお願いします。岡田恵理子さん、
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。そして土田晴美さん、は
い、よろしくお願いします。
はい、そして横山京子さん、
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。はい、横山さんはこちらの教室以外でもマンドリンの、ね、演奏をされているということで演奏会があるそうですね。
そうですね、なんか最初から宣伝で申し訳ないんですけれども、はい、多摩市の、聖ヶ丘マンドリンアンサンブルっていうところに入ってまして、はい、来年の、4月21日土曜日に、はい、定期演奏会が南大沢の方であります。
はい、
それでメンバーを募集してまして、
はい
はい、特に低音部が足りないので、はい、例えばこうコントラバスベースですね、はい、とかマンドリンのセロだとかそういう部分を、はい、募集しておりますので、もしよろしかったら。
じゃあ今日はちょっとそんな話もお聞きしてまいりたいなと思うんですけれども、先生の方から簡単にこちらの KO カルチャー楽しいマンドリン教室についてお話しいただけますか。
はい、京王百貨店は新宿店と聖蹟桜丘店と、まあ、2店舗を持っていらっしゃるんですけど、はい、その中の聖蹟桜丘の百貨店の8階、
はい、
友の会の中でカルチャー教室がございまして、そこでマンドリン教室、楽しいマンドリン教室をさせていただいてます。今日のメンバーは水曜日の3時半から5時までの中の第2週第4週で来てくださってる方たちです。
はい、では早速ですけれども、1曲目のご紹介をお願いいたします。
ドナウ川のさざ波は1889年に開催されたパリ万国博覧会で演奏され、世界的に有名になった、現在でも多く演奏されています。
はい、
美しき青きドナウというのをご存知かと思うんですけれども、はい、それは本当に優雅で明るいのとは対照的に、はい、ドナウ川のさざ波は哀愁を帯びたロマンティックなワルツです。でこれは私たちが演奏させていただいたのは原曲と違いますけれども、マンドリン用に編曲されたものです。
はい、
それではどうぞ。
ございます。
横山さんのソロもありますのでお楽しみください。
横山さんソロがあるんですね。
はい、
横山さんありがとうございます。曲のねご紹介も一生懸命いろいろ調べてきていただいてありがとうございます。というわけで、ドナウ川のさざ波、
はい、
マンドリンで聞くのは私も初めてなんでとても楽しみです。お聞きください。
Thank you.
ドナウ川のさざ波、
素敵でしょ、
ね、マンドリンで聞くとやっぱりちょっとね、今まで知ってた、曲とはちょっと雰囲気がまた変わってね、
そう、情景が目に浮かぶようですよね、
そうですね、
切なくてね。
あと前回ちょっと聞いたやっぱり日本の北国の針とかそういったのとはまたね少し雰囲気がねだいぶ違うんですね。というわけで皆さんがこのマンドリンを始めたきっかけというのをちょっとお聞きしたいかななんて思うんですが、野辺さんは
入った時からと45年くらい前に少しやってたので、
はい、
慶応の募集を見てで入りました、うん、やっと子どもたちも手が離れて、好きに使えるようになったので時間、で主人もじゃあ行ったらいいんじゃないかってちょっと遠いので考えたんですけど ね他にいないので
なんと江戸川区に、ね、
だから2時間ぐらいかかるんでね、でもその間ずっと寝てこられるので電車空いてますから行きも帰りも寝ちゃってるんで大丈夫です。
行きも帰りも人身事故っていう時あったよね
本当に
帰りが
しょっちゅうそういうことがあって、この間なんかも一応先生が連絡して主人の方に連絡してくれたんで、帰ったら食事の用意してくれてました。
素敵、
お蕎麦屋さんなんですよね。
そうなんです。
そうですよね、蕎麦の季節にみんなで、
そうなんですか、
来てください。
お蕎麦屋さんのお名前は、
はい、蕎麦どころ増屋です。手打ち蕎麦なので
江戸川区です。
ぜひ新宿線の水江駅から10分ぐらいですけど。
そうなんですか。
でも2時間かけて通うって結構大変だと思うんですけど、それでもやっぱりこちらの教
室が、すごく楽しみで来てます。最初に入った時は3人だったんですけど、他の2人はもうちゃんとできてる方でね、私1人だけがこう最初からっていう感じでしたけど、合奏するとなんか弾けてるような気がして楽しかったです。
一番弟子さんです。
そうですかね、はい、ですよね。まあ、今皆さんでね、まあ、やっぱり音を合わせるの楽しいっていうお話もありましたけど、うん、どうですか岡田さん。
はい、私も高校の時にちょっとマンドリンの音を初めて聞きまして、はい、その時にすごく感動しちゃって、ですぐにお小遣い与えて買ったんですね、安いの、
はい、
でも習いに行くこともなくて、自己流でなんか音出しポロンポロンって出してってとてもそれで良かったんです、
はい。
でいつかいつかって思いながらずっと来まして、社会人になってからちょっと一度習ったことがあったんですけど、挫折しまして、1対1だったんですね先生と。それで狭い部屋で1対1っていうのが続かなかったですね。で今はそれに比べて仲間が大勢いて、でみんなで一緒に本当演奏するっていうのはとっても楽しいんです。一人で家で練習しているともうそれこそアラが出ちゃうんですね弾けないとこもあったり音間違えちゃったり、でもみんなで一緒に演奏すると、本当に上手になった気になるんですよ。嘘ですけど
嘘ですよね、なりますよね。
それでもうとっても毎月楽しみです、
はい。土屋さんは
ピアノやってたんですよ ね、
まあ、
ピアノ
ずっとおかしいですけどねどうしてこうマンドリンをやろうと思ったきっかけは何だったんですか。
手が小さくてピアノは途中で挫折しちゃったんですね。
あ、
だからといってマンドリンがそれにでいいとは思わなかったんですけど、まだなんとかなるんじゃないかと思って、で最初は何かちょっと趣味が欲しいなと思って、できれば楽器が弾ければいいかなと思って、軽い気持ちで見学に行ったら気がついたらもう来てくださいってなってて、じゃあ入りますって気がついたら楽器を買ってて、
気がついたら
もう引き戻せないって感じで
もうとても上手な先生ですね
もう褒めてくださるのでいい気持ちになって、
そうですか。そうマンドリンを知るきっかけになったのがある小説だったということですよね。
クローズドノートっていう小説をたまたま、何の楽器にしようかって考えてる時に見つけまして、
そこにマンドリンが出てきた。
そう
なんです。沢尻エリカさんがね主演で、映画にもなった作品なんですけれどもね、はい、実際マンドリンで良かったなという感じですか。今やってみて
練習したらしただけ、自分でまだ上手になったなっていう実感がまだ持てる段階なので、今はまだ楽しいです
こう上達していってるのを自分でも感じながら、
まだスランプというようなところまで全然行ってないので、
スランプがかかることもあるんですね。
スランプの後ろがあるかなみたいな。
あまおう人生これからもう一勝負。
あなたの思い出の曲を CD に残してみませんか。
東京梅ヶ丘にある MD スタジオでは、本格的なレコーディング環境であなたの思いを形にします。作曲や編曲、演奏ができなくても大丈夫。プロのミュージシャン、レコーディングエンジニアがあなたをバックアップ。プロのシンガーソングライターを目指す方も大歓迎です。詳しくは MD スタジオで検索。あまおう、人生これからもう一勝負。
というわけで、マンドリンってこう私一種類だと思ってたんですけど、いろんな種類があるということですよね。先ほどもちょっとねお話の中にありましたけれども、今日はちょっとそのマンドリンの違いをご披露いただけるということで、先生が今持っていらっしゃるのが、
マンドラです。先ほど の, あのドナウ川のさざ波の時に、はい、マンドリンはあの主にメロディーやって、で伴奏は私がしてたんですけど、その伴奏楽器がマンドラで今日はさせていただきました。マンドリンっていうのはバイオリンと一緒の音域で、マンドラっていうのはだいたいビオラパートになります。まずその音色の違いからいきましょうか。マンドリンの音、はい、開放弦だけですけど、ソレラミってなってます、はいはい、同じなんですけど1オクターブ低くて、は
い、マンドラ、
マンドラは、はい、ってなります。でこれにもっと低いマンドセロというピアノでいうと左手のパートになるんですけど、今マンドラはソから始まりましたけど、はい、それよりも一つ手前にドっていう太いのがあって、ドの次がソ、そしてレラってなって、このミがないんですね。そのマンドチェロ、マンドラ、マンドリンであの五重奏したりしております。あともっと大きいマンドローネっていうのもあります。あのそれはコントラバスみたいなのもあります。
大きさとかはそんなに
どんどん大きくなる、
どんどん大きくなる、はい、
大きくなると音が低くなる、
ね、
やっぱりそうですね、弦も太くなります。
弦も太くなる、うん、マンドリンとこのマンドラは一回りぐらいですかね。
そうですね、
1.5 倍、うん、もうちょっと
ちょっと大きいですね、
倍近く大きさも違うんですね、はい、いきなりじゃあマンドリンじゃなくてもマンドラから始めたいとかいうのもありですか。
そういう方もいらっしゃいます。
はい、抱えて弾くので座って弾くのが、うんうん、ですか。
立って弾く場合もあります。あの西洋では立ち弾きしてらっしゃる方もいらっしゃいますし、あと今私たちが弾いてるのはイタリアのナポリの楽器なんですけど、はい、あちら行くと例えばね居酒屋さんなんかでこう立ってヒュヒュヒュってあのギターのようにね弾いてらっしゃる方もいらっしゃるし、
ちょっと流しというか、
そうですね、はい、だからあのあとモーツァルトのねドンジョバンニなんかでもマンドリン入ってるんですけど、あの窓に向かってあなた大好きってやってマンドリンでね愛を囁いてるっていう時は立って弾いてますよね。
あまおう、人生これからもう一勝負。あなたの思い出の曲を CD に残してみませんか。東京梅ヶ丘にある MD スタジオでは、本格的なレコーディング環境であなたの思いを形にします。作曲や編曲、演奏ができなくても大丈夫。プロのミュージシャン、レコーディングエンジニアがあなたをバックアップ。プロのシンガーソングライターを目指す方も大歓迎です。詳しくは MD スタジオで検索。あまおう、人生これからもう一勝負。
では、2曲目聴いていただきたいと思うんですけど、2曲目の曲紹介をじゃあお願いいたします。
はい、野辺さん、
ホームスイートホームです。はい、でこれは日本では羽生の宿ということでよく弾かれているんですけれど、はい、これは第二次世界大戦の時に敵国の曲なので弾いてはいけないっていう話だったんですけれども、羽生の宿だけは大丈夫ということで、はい、今もう弾かれています。
じゃ同じ曲なんだけれども羽生の宿というふうにタイトルを変えて聴かれていたということを、うん、はい、弾かれていたということですね。ホームスイートホーム、はい、お聴きください。
ームスイートホーム羽生の宿入っていただきました、
はい、これ今先生は入ってらっしゃらないで、はい、皆さんでねやっていただいてるんですよね、
息があったと思います。
本当ハーモニーで、はい、皆さん緊張感も伝わってきました。
はい、ね、終わった時
に息ともないって感じですよね。
それはどうしてですか、緊張されちゃったのは。
やっぱり先生が弾いていらっしゃると安心して弾けますよね。
そうですね。あ、そうなんですか。
そろそろ独り立ちの時期かな。
あ、じゃあやっぱり先生が抜けちゃって自分たちだけだと
なんか、そう、やっぱりテンポ取りづらいしね、早くなっちゃったり遅くなっちゃったりするかもしれない。
そういうこともあるんですね。
上手だったね。素敵でしたよ、うん
うん、しかもね今回あのラジオということで収録をしていただいて CD にもなるわけですけれども、
マイクの前でね、
そのあたりはどうでしたか、う
ん、初めてなので、はい、ね、どんな風になってるのか後で聞くのが楽しみです。
ご主人の反応楽しみですね。
そうですね。
山登りも一緒にやってるんだって、うん、
いつも弾いてる時は地下室で弾いてるので、あの地下物置になってるんですよね、はいはい、でそこで狭いところで一人で弾いてるので音はあんまり聞かせてないから。
そうですか。
恥ずかしいから。
恥ずかしいの。じゃあぜひ CD を。
そうですよね、聞かせてあげて、
聞かせて、
ね、夫婦で山登りも素敵だね、
はい、あ、山登りもされるんですね、うん、
山登り大好きで、いつも夏休みにね、あの大体2泊3日か3泊4日で北アルプスの方に行ってるんで、うん、はい、で今回は剣だけ行ったんです。
すごいですね。
だからあの穂高岳とか槍とかみんな行ってきました。ミーハーなので一番有名なとこだけめがけて。
山登りの良さってどんなとこですか。
やっぱり頂上に着いた時の素晴らしいこう360度のね景観が素晴らしいです。
達成感ですね。
達成感です。本当に。達成
感ですね。マンドリンでも達成感は、
うんうん、そうですね。まだでもそこまでいかないんですよね。でもやっぱり少しずつやってると今まで弾けなかったところも、しまいには少しは弾けるようになってるから、うん、やっぱり練習しなきゃいけないんだなってつくづく思いますね、
う
ん、
やっぱりこう山登りだとこう登ってってその時にもうね頂上があって達成して、うん、降りてくるって感じですけど、マンドリンはねもう積み重ねたらどんどんどんどん
続けていかないといけないしね。
先生その辺はどうですか、何年ぐらいでこう達成感を。
私もまだないですね。
あ、やっぱり突き詰めて突き詰めてっていうね、
それのないのが面白いのかもしれませんね。終わっちゃわないね。
そうですね、
まだまだみたいな。
自分の中でのね完成というか達成はまだまだ、
そうですね、
どんどん塗り替えていくことができます
よね。あと悲しいこととかね、あの楽しいこととか経験したらまた音色も違ってくるし、そういう変わり方が楽しい、あの到達点ではなくてね、なんか変化が、
やっぱり人生においてもその若い子が出す音とこう、ね、年齢を重ねていった方が出す音はきっと違うんでしょうね。
わびさびが違うんです。
まだそこまでいかない私たち、ね、
今日もマンドリン教室の皆さん
わびさびが効いてましたね。
わびさびの世界
まで、
そう、切ない
感じで
今ひそかに
何ですか、
サビだけ、
サビだけ、サビだけなんですか。
それはそれに困ったもん
ね。ご夫婦で名前も呼ばなくなるし、ね、あとお母さんって呼ばれるんですって。
あ、
そうですよね、野部さん。
そうですよ ね、もう子供が生まれた時から、
う
んうん、お父さんお母さんになっちゃいますよね、
うん、そうですよ、そうですよ。
お母さんって呼ばれてムッとする時も、
もう慣れちゃってる、
そうそうなっちゃったの生活ですよね。
あなたのお母さんじゃないとか思いませんか。
そうなんですよね、どなたかおっしゃってましたけど、私はなかったですね、
うん、そうですか、
だから自然になんか洗脳された。
洗脳されたんだ。岡田さんはでもね、うん、今大切なものは時間。
そうなんですね、うん、もうこの年になってきましたので、うん、あのやりたいことがいっぱいあって、うん、でそれをどうやって割り振るかみたいな、
うん、
あのジムも行ってるんですけど、あのやっぱり膝が痛かったり腰が痛かったり、それで続けてやると疲れが取れなかったり、うん、でそれでもう日に日にこう分かるんですね、自分でそれが、うん、だからあとこの先あと何年できるかなっていうようなことをいつも考えながら、
うんうんうん、少しでも長く、うん、して、
そうですね、
マンドリンを買った時にこれは何年使えるだろうと思います
か、思いました。
思いますよね、
そう、
これが良かったですよね、
楽器
高いですから
ね、高いですからね、大きな声じゃいませんけどね。そうですよね、
やっぱり高
かくていいものはまたいい音色ですしね、うん、
でもあの値段が安い高いではなくて、はい、出会ったその楽器を育てていくっていう我が子と一緒なので、私はあの、うん、弾けば弾くほど私の音色になっていく、うん、それをお友達に貸すとその違う人の音色になるから、うん、やっぱり自分で育ててるっていうのが楽しいですね、うんうん、だから値段もありますけど値段じゃないと思います、うん、
値段じゃないって失礼しましたね。全員今笑顔になりました。
土田さんはどうですか、これから
こういうことに挑戦したいとか。
いや、もうやっと得た趣味のマンドリンを、うん、もう長く長く続けたいと思います。
ありがとうございます。今日はどうでしたか。
野獣の根性でどういうスタジオなんだろうとかね、うん、そういう気持ちで見に来ただけだったんですけどでもちゃんとした設備のあるところで、うん、演奏もできて録音もしていただけて、うん、いい経験をさせていただきました。
緊張なさいましたか。
しました。
皆さんなかなかなくないですか、この緊張感が。普段では
そうです ね, ね, です
よね。ないと思うんですよね、うん、そう、これで多分アンチエイジングになってますよね。そうなんですよ、
シワが一本消えた感じが
美しくなりますよ。大丈夫です。
ホームページからね、
そうそう、あの皆さんにね見ていただけますから
見ていただけるのでぜひぜひ、ね、ちょっとアマオのホームページをご覧いただきたいなと思うんですけど、ね、横山さん先ほどあのマンドリンをね奏でていただきましたけど、横山さんどうですか。
やっぱりいろんな曲弾いてみたいなと思いますね。新しい曲と出会うととってもやっぱり楽しいですし、自分が弾けないのがやっぱり弾けていくっていうのが嬉しくなりますね、
うん、そうですね、はい、それが一つの達成感ですよ ね, そうですね、はい、何年ぐらいですか、あのなさって。
私も大学時代やってて、やっぱり子育てとかいうことでやってなかったんですけれども、でまた始めて15、16年ですかしら、
ね、なるほど、はい、じゃあもうこれからますますですよね。
やっぱり時間が少しあるので練習もできるかなっていう思ってます。
この音はどの時間でどういう感じで練習できるんですかね、皆さんお家で。
マンションなので外に音が出るっていうのがやっぱりちょっと気になるので、なるべく小さい音で弾いたりして、しますし、あとやっぱり主人とか家族にあんまり聞かれたくないかなと、
聞かれたくないか
やっぱりちょっと小さな音で、あんまり大きな音では練習しないところがあるんで、そうすると先生にもっと大きな音でとか言われたりしますし、
小さく弾く癖が
ついちゃって。そう
ですね、ご家族に聞かれたくないんですか。
下手なとこ聞かれたくない。
どうしてなんか言われちゃう。
そんなことはないんだと思うんですけど、でもなんかちょっと遠慮して、あの散歩に行ってくれたらいいなとか思いながら。
そんなところもありつつも、まあね、
10年も20年も続けていかれるってことはね、素晴らしいですよね。はい、じゃあ最後に先生の方から今後についての一言と、あとコンサートがあるということですので、はい、そちらも、お知らせください、
まあ、楽しいマンドリン教室はやっぱり楽しいっていうのをつけているだけに、楽しく弾いて楽しく帰ってもらいたいし、マンドリンだけじゃなくてこのつながりがすごく今いい形なので、
うん、いい感じですよね、
はい、
ね、
もう大好きな私の宝物ですから、もうそれをその温めながらこれから先もやっていけたらいいなと思います。私の所属しているのが東京マンドリンアンサンブルというところでして、まあ、何回かコンサートあるんですけど、とりあえず来月の11月11日に三宮橋の方にリブロ音楽の森ホールというのがあるんですけど、はい、そこであのマンドリン本当にクインテットなんですが、
50奏も
50奏させていただきま す, す、ね、よかったら足を運んでいただけたらと思います。
ちょっとマンドリンに興味ある方とかぜひ足を運んでいただいて、ね、あ、マンドリンってこんなものなんだっていうのを知っていただくいい機会になりそうですよね。
はい、
うん、
今日の演奏とはまた違って、もうちょっとそのお耳なじみの曲、はい、それからそうでない曲、いろいろ取り混ぜて、はい、マンドリンっていうものの音色をいろいろと味わっていただけたらと思っているので、よかったら、
は
い、
お教室の方でも見学とかはできるんですか。
はい、カルチャースクールは体験入学もあの可能ですし、成績桜ヶ丘から本当に足運んでいただけたら、あの、はい、ウェルカムでございます、はい、あのすぐに入ってとか言いません
、はい、じゃあこれからも皆さん、はい、ぜひ楽しくマンドリン続けていかれてください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。アマオ人生これからもう一勝負、本日のゲストは慶応カルチャー楽しいマンドリン教室の皆様にお越しいただきました。
ありがとうございました。